家です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は京都大学法科大学院教授の高山加奈子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日本学術会議の会員の任命拒否問題が起こって話題になっておりますけれども、日本学術会議というのはどういう組織なんでしょうか。
はい、日本学術会議は実は私は2017年から会員の立場にいて活動しているんですけれども、第二次世界大戦期まで研究者が戦争協力をしていたということについての反省から、戦後すぐに日本学術会議法という法律によって設置された機関なんですね。明治憲法の下では学問の自由というのは保障されていませんでした。そこでその学術の戦争利用ということが行われていたわけですね。で、これを改める必要があるということで日本国憲法において学問の自由を保障しまして、はい、そしてその考え方に基づいてまさに設けられた機関の一つが日本学術会議ということになります。法律では、内閣府の、所轄に今は属していますけれども、独立性のある機関である、内外に日本の研究者を代表する機関であるということが法律上決められております。
会員はどのぐらいおられるんですか。
はい、会員は今は法律では、210人というふうに条文に書かれていまして、はい、その他に210人だけでは全部の学問分野を賄いきれませんので、はい、約2000人の連携会員という立場のメンバーも一緒に活動しています。
会員の任期というのはどのぐらいの期間ですか。
はい、会員は1人6年が任期なんで、ですけれども、その半数ずつが3年ごとに改選されることになっていて、私は2017年に任命されて、はい、今年が4年目なんですが、今回の任命拒否問題は今年の10月からの期間について新しく会員になるはずだった先生方6人が任命拒否に遭っているという状態です。
それは任命するのは、内閣総理大臣が任命するということになってるんですか。
そうなんです。日本学術会議法の法律の規定によってその、ことは決められておりまして、はい、任命するのは内閣総理大臣なんですけれども、はい、その任命する相手というのは、はい、日本学術会議が、推薦する候補者ということになっています。はい、そして候補者の選考をできる権利があるのは日本学術会議だけなんですね。法律上内閣総理大臣は選ぶ権利はないことになっていて、はい、学術会議が自分自身で、候補者を選考する、そしてそれを推薦して内閣総理大臣が任命するという規定ぶりになっています。
今まで任命を拒否されたようなことはあったんですか。
今まではその新しく会員となられる先生方の候補として挙げられた方が拒否されたということは なかったというふうに聞いています。はい、今回が初めてだったので、全くですから今回の事件も事前には予測していなくて、はい、名簿を見たら人数が204人になっているということで大変驚きました。
あ、そうですか。はい、この任命拒否問題は、急に今話題になってますけれども、どこが問題だと思われますか。
はい、普通の行政庁に設置される審議会の場合は、まあ、大臣が任命権者で選ぶこともできるので、都合がいい人を選ぶっていうのができるんですけれども、先ほど述べた憲法に基づいて新しく独立性のある機関として法律で位置づけられている学術会議の場合には、それとは違う制度になっているんですね。で、選考権を持っているのは日本学術会議だけであって、人数は210人と決められている。そして条文で26条という条文なんですけれども、会員が不祥事を起こした場合にも内閣総理大臣は罷免することはできなくて、日本学術会議が申し出て初めて退職させることができるという条文の規定があります。ということは内閣総理大臣は形式的な任命権はあるけれども、会員を選んだり、罷免したりすることはできないというふうに法律上なっています。それにもかかわらず6人の任命を拒否したということは法律違反だと考えられます。
そうですね、成り立ちからしても学問の自由を守るため の, そういう組織なのに、内閣総理大臣が勝手に拒否するというようなことは許されないようなことなんですね。
はい、
今菅総理大臣は総合的俯瞰的に判断してというふうに言われたんですけど、これはどういうことなのかなと思うんですけども、
その趣旨は、自分の専門の研究テーマだけにとどまらず、より幅広い視野を持って、他の分野の研究者とも協力するということだと思うんですけれども、まさにそのような活動は今日本学術会議で行っているところでございまして、今文系理系両方のいろいろな分野の先生がメンバーになってますけれども、その一つの分野にとどまらず多様な分野の先生たちと一緒に協力して、政策提言ですとか新しい問題の分析などを行っていますので、まさに総合的俯瞰的に活動しているのが学術会議だと思っています。
はい、それなのに拒否するというのはおかしいですね。
そうですね、今回拒否された私と同じ専門の先生も、はい、学術会議の共同研究といたしまして、 AI の問題、自動運転の問題の研究をされて、理系の先生たちと一緒に提言を出していらっしゃるので、まさに分離融合的な研究成果を出していらっしゃる先生だったんですね。そして国際的な評価も高く、はい、まあ、今国際的にも大変な批判が沸き起こっていると思います。
はあ、そうですか。6人の方を拒否するということが問題なのと、それからお金を10億円出してるから国が言うのは問題ないみたいなことを言ってる人もいるんですけれども、このお金についてはどういうことが行われてるんですかね。
はい、確かにそのような額の予算があることは間違いないんですけれども、まずこれは事務の仕事をなさっている公務員の担当公務員の方々のお給料の部分がかなり含まれておりますのと、それからその会員210名の他に連携会員約2000人が共同研究活動しておりますので、その人たちの人数でこれを割りますとかなり少ない金額になって、まあ10万円もないっていうことでして、東京と京都往復するともうなくなりますので、慢性的な旅費不足でして、私どもも他のお金を持ってきて、自分たちのお金を持ち寄って共同研究している状態です。
半ばボランティア的な仕事みたいな感じなんですね。そうですね。はい、そうですか。はい、いろいろ話題になってるんですけれども、こういうことが起こるっていうことは学問に対して国がものを言うような風潮を作っていくような気がするんですけども、いかがでしょうか。
まさにその通りだと思います。そういう意味では研究者以外の一般の方にも広く関心を持っていただきたいと思いますね。表現の自由、その他の精神的な自由全般に関わることだと思います。はい、
最初にその学術会議ができたということは、戦中のその学問が戦争に協力したことの反省からというふうにおっしゃっていただいたんですけれども、国の政府がやってることに対して否定するようなことを言えないようになっていくと、すごく怖いことになっていくような気がするんですけれども、どうでしょうね。
その通りですよね。戦争協力の歴史を反省するということ、それだけじゃなくて他の政策についても今の政権の都合のいいことばかりをやっているということでは、本当の人類の福祉のための成果というのは生まれないと思います。憲法で学問の自由が保障されているというのは、単にそのお金を自分たちで持ち寄って自分たちで勝手にやればいいじゃないかっていう意見もあるんですけれども、うん、しかし例えばそれではノーベル賞のような研究は到底できないわけでして、うん、お金持ちが好きなことをやればいい、トランプ大統領が好きなことをやらせればいいというような話ではなくてですね、うん、やはり制度としてさまざまな学問分野で研究が発展することをみんなで保障していくというふうな仕組みが必要になっていると思います。
はい、はい、日本学術会議という方たち の, 大切なお仕事をね、そういうふうにやっぱり否定する、拒否するようなことは本当に問題だと思います。やっぱり学問の自由を保障するために、このことについて声を上げていかなくちゃいけないなと思います。 学問の自由はこれを拒否したから何も否定されないというふうに言ってる人もいるんですけど、やっぱり憲法に保障されている学問の自由ってことはとても大事だと思うので、それについていかがでしょうかね。
はい、お金がある人が勝手にやればいいっていう話であれば憲法に書く必要ないんですよね。
はい、
勝手にやるっていうだけですので、で従いまして、特定の研究テーマを妨害するということはもちろんあってはなりませんけれども、はい、いろいろな研究について保障していくという考え方、ポジティブにそれを支援していくという考え方も憲法で、認められている。しかしそれは政権の都合のいいものをやらせるということではなくて、学者たちが自主的に研究をしていくという余地を認めるということが今の憲法では求められていますね。
はい、世界ではこの問題で例えば外国ではこういう組織がやっぱりあるんですかね。
ほとんどどの国にもあると言っていいと思いますし、はい、学術会議も外国の組織の人たちと連携しています。で、最近では海外の報道でもこの任命拒否問題が日本のニュースとして大変大きく取り上げられていて、ネイチャーとかサイエンスといったような、この世界的にみんなに知られている科学雑誌で問題として取り上げていますほか、やっぱり個人として今回拒否されている先生方の中には海外での評判も非常に高い方々もいらっしゃいますので、なぜこの先生がということでちょっと動揺が海外にも研究者の間でも広がっていると思います。
なるほど、ね、本当にちょっともう一度これを見直しをしてもらって、拒否するんではなくてもう一度きちんと任命をしてもらうように国に働きかけを、ね、みんなでしていく、声を上げていくことが必要かなと思いますね。はい、憲法についていろいろ語り合っていく中で、やっぱりいろんな反対の意見も聞いて一緒にみんなで考えていくということがすごく大切だなと思います。
はい、あとちょっと専門の観点から申しますと、
はいはい、
今回拒否された方の一人は私と同じ専門分野の人で、
はい、
もう素晴らしい業績を上げていて、学術的な業績が法律では会員の資格というふうになっていますので、もうその点からは非の打ちどころのない方を推薦したと思っておりますが、そういう方が拒否されたということは、日本の国際的信用を大きく傷つけることではないかなと思っているところです。
なるほど、総理大臣はやっぱりそういう方の判断を、ね、するものではなくて、選考された会員の方をそのまま任命するという形で今まで来たのに、それを拒否するということはやっぱり大問題なんですね。
はい、それは学術会議の設立された趣旨にも反していると思います。
はい、そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は京都大学法科大学院教授の高山加奈子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆さんもご意見ご感想を憲法9条京都の会までお寄せください。電話番号は050-7500-8550、ファックスは075-603-8135です。どうぞよろしくお願いします。